1912年、明治45年、7月14日、午後1時30分、ストックホルムには強烈な光と熱が降り注いでいました。レース前にすでに30人が棄権するという過酷な天候のもと、思想さんは悲願の勝利へ向けてスタートしました。大集団が一斉に走り出し、思想さんも後に続きますが、その速さに驚き、遅れを取るまいと必死で走りました。競技場を2周回り、街路コースを進む頃には、2人、3人と落後する選手を横目に見ながら、思想さんのペースはリズムに乗っていました。しかし、この日の天候は思想さんのペースを徐々に狂わせました。俺が苦しければ、外国人選手も苦しいはずだ。なんとかこの過酷な状況を跳ね返そうと必死になればなるほど、これまで経験がないほどの疲労が走り続ける思想さんの全身を襲いました。それでも、折り返し地点では全体の17位あたりをキープし、さあ、ここからだとペースを上げようとしたとき、全身に感じていた疲労がとうとうピークに達してしまったのです。思想さんは、このとき自分自身の体に起こった異変を、盲目旅行、国際オリンピック競技参加の記に書いていました。心臓に痛みを感じ、ゴールまで行けぬと覚悟した。スタートしてから 26.7km。かろうじてつないでいた意識の糸は今にも切れそうでした。思想さんはやがてマラソンコースを見失い、何かに導かれるようにその傍らに並んだ白樺の林の奥へとゆらゆらと消えていきました。日本初のオリンピック出場で必ず勝利するという思想さんの夢はここで破れてしまったのです。この敗北については日本にもすぐに情報が伝わっていて、思想さんの活躍に期待していた国民からは非難の声が上がっていたといいます。ただ、この前後に明治天皇のご病状が悪化し、そのまま崩御されたという国民的ショックと重なったことで、思想さんが帰国する頃には非難の声は薄らいでいました。